TBS Podcast。さあということで連休最終日の月曜日です。熊崎さんよろしくお願いします。
田村さんよろしくお願いします。
いやー暑いですよね。
めちゃくちゃ暑いですよ。
今どんな感じ赤坂は。
このスタジオの寒暖計見るとですね、気温が 32.7 度で、最高 34.1、 最低でも 28.5
ねえ、
はい、
明日もさらにまた暑いということ
で、今週が先週よりももっともっと暑いって言ってましたよ今日。
まあね、考えてみれば8月ね、去年の今頃なんかね、そのもう夏じゃなくて烈だなんつってね、
そうですね、
言ってる頃なんで、まあそなんかね、でもまだこれあの本去年の本気の感じと比べるとまだ手ぬるいなって思うの、俺だけ、
は
い
は
い、
あだから多分今週来週ぐらいがちょっとまた本気出してくるんじゃないかなっていう、本気出してくるんだ
夏の野郎が、烈の野郎が、夏改め烈の野郎が、はい、いやー参っちゃうね。皆さんちょっとね体調崩さない
ように
、もう皆さんそうだと思うけど、熱中症もそうだし、あとマスクね、やっぱり
そうです
よ、皆さん本当にみんな感じられてるってことなので、マスクしながら辛い、あの口の中がなんかこう汗もかいちゃってさ、
そうですね、そこは例年と違うところですからね、
ちょびちょになっちゃうしというあたりでね、はい、ということで体調崩されないようにお気をつけ、はい、ながらの1週間いってみましょう。アフターシックスジャンクション。
8月10日月曜日、山の日祝日です。時刻は6時1分2分になりました。
山の日、
はい、ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック、
はい、パーソナリティは今山の日、山の日っていう
山の日ハテナっていうのがね、歌丸さんの、
すいません、あの昭和生まれなものでございまして、ちょっとあのキョトンとなってしまいました。パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。そしてあの私本日はね、所属事務所、はい、スタープレイヤーズ事務所会議室から本日はリモート出演させていただいております、はい、そして月曜パートナーは
TBS アナウンサー熊崎和人です。私はいつもの TBS ラジオ第6スタジオからお送りします。
はい、ということでお休み中でですね、初めてこの番組を聞いていらっしゃる方も大勢いらっしゃるかもしれないという配慮のもとに、はい、一応説明しておきますと、こちらの番組さまざまな文化的情報をお伝えするカルチャーキュレーションプログラムでございます、うん、私ライムスター歌丸と曜日ごとに変わるアナウンサーとで、はい、月曜から金曜、夕方6時から夜9時までの3時間生放送で、わーわーやっているというそんな番組でございます。はい、わーわー言うのの最初にすいません、私ちょっと山の日で絶句してしまいましたけど、うん、いや違うんですよ。だからそのね、私その昭和、ね、はいはい、生まれの、まあ、その51歳今年ね、はい、まあ、中年でございます、からするとですね、その休日のあり方というのがだいぶ変わってるわけです。で一番その休日の感覚に一番敏感だったのはやっぱり学生時代とかね、
うん、そうですね、うん、
だったわけで、その頃にやっぱりこうインプットされてるわけですよ、はいはいはい、このぐらいの時期はこれみたいなさ、大事ですからね、その休みの日っていうのが、うん、まあ、今頃は夏休みですけども、
はい、
山の日っていうのはこれはいつできたんですか。これ
山の日ってできたのっていつですかね。そんなにでも古いものじゃないですから、新しい方ですよね。
ですよ、だって海の日ね、海の日だったら言い方新しいですよ、あれなんか置き換えたよね、海の日ね、置き換えたんだよ。違いますか。
山の日はいつからできましたかって、私ですね、今ちょっとスタッフにですね、うん、
あ
助けを求めて、
あの日はね2016年です。
通常山の日は8月
11日2014、どっちどっち情報、2016ですねからということで、
そうか、いつもは8月11日が山の日なんですって。ただ今年は8月10日で予定されていて、というかもう今日ですよね。
要はその連休になるように、あのもうあの日付が決まってるんじゃないんですね、今時の祝日ってのはね。
なんかこれ東京オリンピックパラリンピックがもともとあるというところもあって、
あ そ, ういうことか、
そこの兼ね合いでいろいろこう変わったりしてるっていうところが
そういうことなんだ、
あって1日ずれてるんです今年は。
あなんかね、そういうのもなんかなるほどね。
ごめんなさい、本当にこう拙い知識で今これお伝えしてるのが
大変恐縮なんですが、でもしょうがないこれ、ちょくちょく変わる上に、その毎年ほら第何何曜日がなんとかとかさ、
はい、
だからその要するに連休になるように調整できるように今祝日になってるから、
そうですね、
うん、あのですごい日本祝日多いからさ、
はいはい、
はっきり言ってわけわかんなくなって当然だと思いますよ。
そうなんですよね、
しかもそのほら由来がさ、もうさ、山の日って何、
山の日ってこれなんで山の日、
山の日ってなんだ、海の日があるから山の日だってことだろうけど、もうさ、そのな何っていうことしか言えないじゃない。山の日、山の日だから何するの、山の日だから山の登
るっていう、ね、
山のもの食べましょうとかそういうわけじゃないですよね別にね。
しかもこう今ね、山の日について詳しく調べようと思って見てるんですけど、こういう日に限ってですね、ネット環境がすこぶる悪いですね、今日のスタジオがですね。
調べるなって、これ多分あれじゃないか、政府からの介入がそういうことを調べると、どここの国のあれみたいに何かの言葉調べようとするとこう横槍が入るみたいな、そういうことになってんじゃないの。
山の日は何ですか、
うん、山の日大慌てだよ。
全国山の日協議会の 衆院所これ渡されたところで全然わからないな。
だってさ、全国山の日協議会って言ってる時点でもうありきじゃねえか、はい、だって山の日ありきで話進んでじゃねえかよ、
まあ、日本の国土は7割近くを、まあ、山山地が占める山の国だからとかっていうところがですね、
それは存じ上げてますよ。それは
この何ページにもわたる山の日の文書の1行目に書いてあります。
いやでもそれは山多い国なの分かるけど、じゃあなんでここが山
の日、具体的にどこを読めばいいのかっていうですね、ピックアップが全然できないまま9ページありますが
、だからまあまあまあ、だからとにかくあれでしょうね、そのまあ海もあるから山だと、で休日とにかく増やそうぜと、
そういうことかもしれないですね、
うん、ううん、ね、勤労感謝の日だのさ、敬老の日だのさ、はいはい、あれだとお題目にしたってさ、まあね、この日一日だけは年寄り可愛がってやろうかなんつってね、
まあ、いたわってとか、うん、いつもお世話になってる気持ちをね、
でもさ、おかしな話で毎それはそれ常に歌われね、常に敬えよって、ま
あ、その日だけっていう話じゃないですからね、うん、毎日当たり前の中で、う
ん、優先席、 今時はその中の優先席、優先席じゃなくたって譲れって話なのに、今時はもう優先席だってドカーって座ってスマホやじってますよ、ほらもうどいつもこいつもあ、だからその俺が何が言いたいかと言いますと、はい、うんと山の日かってことです。
そうです、今日は山の日
8月11日は山にまつ、うん、なんかね調べてくれましたよ、作家古川剛がねリモートで、ね、国民の祝日になる前から全国各地に独自の山の日があるんですってよ。その日付は様々なんだけど、 あちこちに山の日があったんですって。
それをだからこう一本化したっていうことなんですか、祝日この日だって。
なんか ね11月11日が多い、8とか11を用いる日が多い、それがもともとじゃ何のためかは書いてありませんが、ここには、
はい、
8が山の形に見えるため8、木が立ち直るイメージから11、山を連想させる数字だからだそうですということで、
まあ、言われてもそこまでそうかっていうふうにならないっていう、この数字で、ね、数字のこう感覚で山っぽいとか木っぽいっていう感じなんですね。
いやだから俺が言いたいのは、その敬老の日だの勤労感謝の日だの、はい、なんかそのなんかもうちょっとさ、こう、あ、じゃあこの日は何か善行の一つも施そうかなみたいな、なんかその覚えらんないっていうか、山がなんだよってさ、その忍者かよ山川みたいなさ、なんだよっていうさ、うん、
そうですね、
こんなことに文句つけてるのは多分ね私だけなんでしょうけど、はい、みんなああ山だ山だっつってね
だって
お喜びの方には申し訳ございませんがね、
最初の1行目ですかね、8月10日月曜日山の日祝日、ここからこれだけトーク展開してもう放送開始から8分経ちますよ、
何らのね、あのさっき文化的情報をお伝えする番組と言いましたけど、あの伝えていないどころか俺らがあのインターネットで調べた情報を薄ぼんやり喋ってるだけという
インターネットのつながりが悪いとか言ってるだけでした、ね、
そういうこと。じゃあそんなこと言うならカルチャー情報をお伝えしますよ、熊谷君、ね、やってらんね、俺だってね、俺らだってね、それはカルチャー番組としての意思がありますから、これはみんな知りたい情報じゃないですか。
何でしょう、
コマンド 4K 吹き替え上映権利期間終了でさよなら興行、これはもうトップニュースでしょうね、
満を持して出す、
これはトップニュースでしょうね、昨年11月から順次リバイバル上映されていたアーノルド・シュワルツェネガー主演、不滅の名作アクション映画コマンド、こちらの 4K ニューマスター吹き替え版が、はい、国内上映権利期間終了に伴い今月がさよなら興行ということで、要するに今を逃すとこの 4K 上映というのはしば少なくともしばらくは映画館では見られな ないと。これは大変なことで、どうしてこれは各紙トップで報じないのでしょう。
どっか載ってましたか ね
もっと重要なニュースがあるとでも言うのでしょうか、ということでですね、まあ、あちこちでやるようなんですが、東京では、はい、池袋新聞芸座、文芸座は本当にコマンドが好きですね、8月10日特別レイトショークラッカー発砲可能上映クラッカーを発砲と表現しないと思うんですけど ね、あの鳴らし放題ということでね、はい、いいんじゃないですかね、はい、あの各紙でもねやれるという。でも俺もちょっとこの機会にあれだな、見逃せないな、 あとおなじみ東京立川シネマシティね、8月22日から、ゲストトークイベントありということで、多分我々が知ってるような人も出たりするんじゃないですかどうせねコマンドともなれば、はい、とにかく、この番組ね、あのシュワルツェネガー情報だけは取りこぼさずに、特にコマンドの情報は取りこぼさずにお送りする番組、
そういう
感じ、
はい、
だからコマンド情報が知りたければうちの番組を聞いてればいい、
聞いてくれればもう完全に聞き逃すことなく、
これを聞いてね、ご家族とかでね、こういらっしゃるね、はい、そう初めて聞いたこ うちのお父さん、あれっていうね、そんなにコマンドのことをしてる番組があるのか、メモメモなんつってね、
聞いていただけたら嬉しいですね、
そうですよ、
毎日。
あとはですね、まあ、いろんな映画の話題なんかもありますけど、はい、柳下喜一郎さん、この間ね先週か、来ていただいて、先々週、上半期ベストちょっと変わった映画1位に柳下さんが選ばれてた、
はい、
涼しい木陰という、
はいはいはいはい、
ずっとあのハンモックでね、あの女性が寝てるところを
映しっぱなし
もう実験映画かなっていう感じ、話聞いてると思っちゃうけど、うん、アンディ・ウォーホルかなって思っちゃうんだけど、うん、あの実際はこう見てるといろいろ豊かなことがある、
はい、
あの柳下さんはこの間の、ね、おすすめいただいたのは、なんか あの半笑いなのかなと思いきや、いや普通におすすめです
っていう、これ本当にベスト級だっていう話はね、
本当にベスト級だというふうにおっしゃってましたけど、うん、7月27日ですね、柳下喜一郎さん、映画評論家柳下喜一郎さんにおすすめいただいたこのですね、涼しい木陰、森谷文夫監督の作品がですね、はい、これ柳下さんのトークを受けてなのか分かりませんけど、急遽8月21日金曜から1週間アップリンク渋谷にてレートショー公開する。これはだから
そうですよね、
このタイミングでちょっと私も
柳下さんがだから7月27日紹介してくださった時は見る場所がねなかなかっていうタイミングだったんだけど、それを経て8月21日金曜日から1週間、
しかも柳下さんはこれ映画館で見ないと本当に見ないですからって、要するに多分あれじゃないですか、後からソフトで薄ぼんやり見ててもやっぱりこうちゃんと画面内に、
いや本当に多分集中してこう
しないとダメだっていう、
見ることっていうのに意味があるんでしょうね、
うん、ということで、私もちょっと涼しい本木陰金曜から1週間レイトだから多分平日は無理だもんな、だから週末行けたらって感じかな、
22、23とかが土日ですね、検
討させて、まあ混みそうだなこれもな、うん、まあ、もちろんでも今映画館ね、各種映画館のなんていうの、ディスタンスというかね、コロナウイルス対策本当に厳重にやってますし、はい、換気がすごくね行き届いてるなんて話もこの番組でもね、お伝えしましたけど、そんな中ですね、映画情報じゃあこちらもお伝えしておきましょう。ですね、こちらねザ・リバーというねところの掲載記事、から我々ね知った感じなんですけど、アメリカのウォルト・ディズニーカンパニーは実写映画ムーランの劇場公開を複数の市場で見送り、ディズニープラスでの配信リリースに踏み切ったということなんですね、うん、ムーランね、もともとはアニメ作品でしたけど、はい、実写で作られて、でも日本の映画館でももうコロナ禍前から予告がやってたにもかかわらず、はいはい、このリリースのあれで、要するに上映が延期になって、うん、でいつになるやらわからないっていう中で、こういうあとアメリカのディズニーはこういう決定をしたと。これ日本は今どんな感じになってるのかな、うん、ちょっとそれは今私がこの記事を読み上げる間に調べておいていただくとしてですね、はい、でこれね、要するにその映画館的にはすごく困るわけですよ、ずっとそのムーランのためにスケジュール開けてるし、ね、やっぱりその対策でお客が見込める作品でもあるので、はい、映画館にお客、特に今日本は一応映画館こうコロナ対策下でオープンしてこういう形でやるというなんとか回ってるんでまだマシな方ですけど、はい、アメリカなんか全然開いてないっていう状況もある中 で、ね、ムーランに復活をかけてる映画館すごく多かった中で、やっぱすごく裏切られた気持ちなところも多かったみたい でこのねザ・リバーの記事によりますと、アメリカのユニバーサルピクチャーズと大手映画チェーン、AMC というところ、はい、これは、要するにユニバーサルピクチャーズがなかなか映画館でかけられない中で、新作を、早めにこう配信して配信で公開する代わりに配信の利益を劇場へ還元するという契約これいいですよね、うん、要するに劇場も開けてくれてるし、はい、当然映画館あっての映画会社というねあれがやっぱユニバーサル、さすがそこはねということです、うんうんうん、ある意味筋を通してるわけです。なんだけど、ディズニーでもこのディズニープラスのみでそのディズニー利益はもう完全にディズニー独占する。もちろんディズニープラスのね、その今すごく浸透を狙ってるところでしょうから、はい、そのビッグコンテンツとしてっていうところは理解できなくもないけどもということで、でこれに関してですね、これフランスの映画館のオーナーの方がですね、ディズニーに対して怒って、ずっと要するにムーランの宣伝のためにですね、こう宣伝物あるじゃない、こうなんかスタンドで置いてあるやつ、はい、これをぶっ壊す映像がツイッターに、公開されてですね、拡散されているという、うんうん、でもお怒りもごもっともっと
動画見ましたけど、そうなるかっていう、本当にもう生きるか死ぬかっていうところで本当ギリギリの中で戦ってる関係者の皆さんですからね。
ちょっと日本では今のところまだ延期というところまでしか言われてないんで、はい、ひょっとしたら日本ではね、日本は映画館回ってますから、
どうなるか、
ひょっとしたらやるのかもしれないし、私はねそれはできればそれはもちろん劇場で最初はかけていただきたいというふうにね思います。ただムーランに関しては本当にねもう長い間何回もね予告、僕みたいに何度も映画館に行く人間はねもうめちゃめちゃ見てるわけよ、
毎回だから、その始まる前の、
そうですそうです。でなおかつですね、そもそもムーランって一回見てる話なわけですよ、
はいはいはいはい、
その上にですねこの何回も見せられてですねっていうのがあって、正直こうね早くやればいいのになっていうところもあるわ、ただまあね、やっぱり対策作品ですから、やっぱちゃんと公開したいっていうのはあるんでしょうけどね、日本ではどういうことになるのかというあたりも、この番組でもお伝えしていきたいと思います、はい、ということで、でもひょっとしてこれでディズニープラスでね、じゃあもうやればいいじゃん、要するに映画館いらないじゃんみたいな流れになるのは、私はちょっとね、
そうか、もう配信が、よりこう主導権を握るというか、
もちろん主導権に、これはもう今すでにそうなってはいるんです、はい、で私はもちろんその配信で新作を見るという、これも一つ全然ありですよという、ありな時代だよねっていうのはこの番組でも何度もお話ししてるところですけど、同時にやっぱりそのね、映画館というところで見る、そもそもやっぱり僕はね、映画というものが成り立つ、これ僕の考えね、
はい、
映画が他のメディアと違うっていうか、その映像メディアというかね、とかと、特にその配信とかそのいわゆる映像ソフトで見るのと映画館で見るのが一番違うのは、やっぱり時間がコントロールできない っていうことが僕映画にとってすごく大事なことだと思うんです。要するに止めたりとか、はい、早送りしたりとか、あの見る側がコントロールできない時間の流れの中で、一定の時間の流れの中で一つの映像と音の連なりで何かこう、体験すると、はい、これが映画の本質をかなりあの関係してるなというふうに僕は思ってて、だから止めてもいいし早送りしてもいいというものにはそれなりの作品の作り方があると思うんですけど、はい、あのそうではない作品の作り方というところに今までの映画文法なり映画なりなどのストーリーテリングの積み重ねというのがあると思ってて、うんうんうん、もちろんあのそうじゃない映画のあり方が育っていくことを否定しているわけではないんだけど、はい、今まで積み上がってきたものというのはそういうものだというふうに僕は思っているの で、うんうん、でそれがなくなっていいとも全く思っていないので、はいはい、そのためにはやっぱり映画館という場所での映画体験というのはやっぱり不可欠、映画の並列には不可欠であるというのが私の持論でもあり、はい、というあたりなのでね、まあ、これは、まあ、あくまでムーランが今回ねあのコロナウイルスのあれで伸びて伸びてっていうので、まあ、ディズニー側もこれが、ま、毎回これってわけじゃないですよっていうことは言ってますが、うん、はいはい、というようなあたり、どういうことになるのかも注目していきたいと思ってる、はい、ほらちゃんとカルチャーニュースも言った。
そうですね、山の日から一気にこう転換して、
ね、え、山ですよ、山ですよ、山山、うん、ね、
山山
山はいい、ね、山, 山もいい、海もいい、休みはいい、連休はいい、うん、ということでね、はい、はい、ということで
全部いい、
うん、何でもいいみんな違ってみんないいということでございます。さまざまな星を発見して紹介していくカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
6時半からのカルチャートーク、今週は短い夏休みを送る10代リスナーのための特別企画です。アトロクティーンウェイブス、
これね、4人いれば成立するとか言ってましたからね、ちゃんとねアフターシックスジャンクションティーンエイジャーのリスナーの方いっぱいいました。
ありがとうございます。
めちゃめちゃいっぱい来ました。ありがとうございました。
本当に助かりました。ありがとうございます。
はい、この番組を聞いている現役10代リスナーの皆さんのこれまでの人生に起こったさまざまな波、例えばあれは最高に上がったという出来事や、めちゃくちゃ落ち込んだという人生の浮き沈みを折れ線グラフにして発表していただく企画でございます。そして私がね、その折れ線グラフというのはですね、最新鋭のテクノロジー、これ今日初めて聞いた方、はい、度肝を抜かれると思います、うん、こんな形で折れ線グラフを視覚化するなんてという最新テクノロジーを利用してね、お伝えしたいと思います。
これすごい、ちょっと聞いてほしいですね絶対。これ歌丸さんがどういう風な最新テクノロジーを使うのか、
最新テクノロジーかつやっぱり私もやっぱりミュージシャン音楽家の、はい、まあ、端くれとしてね、やっぱりちょっとそういうあたり、音楽的な、ね、面もありますから、ね、はい、今夜はどんな10代リスナーが出てくださるのでしょうか。そもそも10代リスナーでもいっぱいいたということでございます。
ありがとうございます。
そしてシーカーのミュージックゾーンライブ&ディレクトは番組レギュラー DJ プロデューサー豆腐ビーツさん登場です。
さらに7時40分頃からはミニ四駆のアプリミニ四駆超速グランプリとのコラボレーション企画、アトロクミニ四駆極めろ超速グランプリをお送りします。そして8時からは特集コーナービヨンドザカルチャー、今夜はこちら、
終戦の日目前特集、辻田正則プレゼンツ、この記念碑がすごい2020。はい、ということで、最近ね、あのアメリカのブラックライブスマター運動広がりの中でですね、うん、まあ、例えば奴隷商人の銅像であるとか、あとは南北戦争の、南軍の方のね、その、まあ、なんていうの、将軍っていうのかな、そういうあれの銅像が引き倒されたりとか、はい、まあ、要するに歴史的な見直しの中で、銅像や記念碑が、まあ、こう引き倒されたりっていうね、ニュースになったりしますよね、ということで、しかし、まあ、今まで当たり前だとされてきた歴史を問い直すとき、こうした記念碑や銅像がその 矢面に立つのは、うん、まあ、記念碑というものの、ね、宿命でもある、要するに歴史っていうのが読み替えられたときにこれでいいのかなっていう感じになるのは、まあ、ある意味、歴史の流れでもあるということですね、はい、ということで今夜は、今度の土曜日8月15日に終戦の日、この呼び方もね、もちろんありま、分かりますよ、このあたりの話もちょっとね、呼び方に関しても辻田さんにもいろいろお話を伺おうと思うんですが、はい、一応、一般的に言われている通り言わせていただきますが、終戦の日を迎えるタイミングで日本各地にある戦争記念碑について改めて思いを巡らす特集です。ゲストは近現代史研究家の辻田正則さん。もう辻田さんの出る回はもう間違いない、毎回勉強になる神回でございます、うん、彼が実際に訪れたことのある日本各地のすごい記念碑を部門別に発表し、その記念碑にまつわるエピソードなどを解説していただく特集でございます、
はい、さあ番組では感想やリアクションなどリアルタイムでお待ちしています。アドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。